説教、何に縛られているのか、新井牧師です。新型コロナ禍が続く中で、3回目のワクチン接種というのがだいぶ進んでいるようであります。私のところにも接種券が届き、また受ける機会というのはたくさんあったはずなんですが、高確率で発熱をするとか倦怠感、強い倦怠感という、そういう副反応が出るということで、なかなか日常の生活の中でタイミングが合わないまま、未だにまだ受けておりません。病院とのつながりが深い教会にいる後輩の牧師のお話によりますと、最初に2回受けたワクチンの効果というのが、10% から 15% に落ちていると。で、3回目受けるとこれが60から 68% ぐらいまで上がると、そういうことらしいですと言うんですね。微妙な数字だなと思いながら、ただ否定的ではありませんので、なるべく早く受けたいとは思っているところです。で、それにもまして待たれるのはやはり治療薬の開発だと思います。特効薬と言われるものならなおいいんですが、せめてインフルエンザに効く薬があるように、そのぐらいの薬ができる、これを望むのは世界中の人々の願いでしょう。実際は現時点でも解熱剤を飲んで家で休んでいてくださいというのが、保健所からの指示、お医者さんからの指示で、軽症である多くの人が自分の免疫頼りの自然治癒に頼るというような、そういう状態でございます。新型コロナがただの風邪同然だというつもりは毛頭ありませんが、少なくともこの治療薬がある、出るとないのとでは精神的にもだいぶ変わってきますので、本当に早くその薬の登場というのが待たれるところです。で、イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けて荒れ野での試練を乗り越えて、いよいよ宣教活動を始められるという時に、最初にシモンとアンデレ、ゼベダイの子ヤコブとヨハネという2組の兄弟、4人の漁師を弟子にしたということはよく知られています。で、こうして準備を整えたイエス様が最初に行ったのが癒しというその御業でありました。マルコによる福音書の順番に従いますと、癒しはこのような順番で行われています。汚れた霊に取りつかれた人を癒す、多くの病人を癒す、重い皮膚病の人を癒す、中風の人を癒す、手が不自由な人を癒す、このようにたくさんの人たち、さまざまなケースの病人、あるいは障害を負っている人たちがイエス様に出会い癒されていきました。こうした癒しの御業というのは、誰もが求めるものであるというのは言うまでもありません。病人や怪我人が痛みやそれに伴う苦しみ、煩わしさから解放されたいと思うのは当然のことであります。まして一時的なものではなく、慢性的な病気やあるいは障害を負っているのであれば、それが癒されるのは誰もが願うことです。ですから人々が最も願うであろう、そうした癒しの御業というのを通して、イエス様はご自身に与えられた不思議な力、まさにこの世のものとは思えない、神様の権威が宿っているとしか思えない、そういう力をお示しになることで、ご自身が何者であるか、ご自身に備えられた権威はどういうものなのかというのを密かに表そうとしていかれたわけです。当然ながらそのことは、つまりこの不思議な御業を行うということは、すぐに噂になって広まっていったでしょう。多くの人たちがその噂を聞けば、それを自分でも確かめたいという衝動に駆られますし、また自分の家族、あるいは自分が、あるいは友人、そういう人が病人であったり障害を負っているという、そういう当事者であれば、癒していただきたいと願うようになるはずです。 ですからいつもお話をすることでありますが、当たり前のようにイエス様のところには人々が集まってくる、押し寄せてくるようになるわけです。そのような中で、病気や障害という身体的な事柄ではない、そういう部分で重荷を負っている人たちもある種癒しの対象としてここに登場してまいります。その代表的な人として、マルコによる福音書、ここではアルファイの子レビという名の徴税人が登場いたします。彼は収税所、まあ、今で言うなら税務署みたいなところなんでしょうか、そこに座っていたという人ですから、まあ、徴税人と言われる一人なのでありましょう。徴税人が嫌われていた、これはよくお話をするところであります。まあ、税金というのを積極的に納めたいと思う人があまり多くはない、むしろ税金は取られるという表現をするようされるように、なかなか歓迎されるものではありません。まあ、これはやはり納めた分に見合うだけの見返りが分かりにくい、見えにくいということや、自分の納得しない使い方をされているということがあるからでしょう。まあ、それだけではなく、2000年前のこのユダヤにおいては、ローマ帝国に納めなければならないもの、ユダヤ人にとっては異教の神に仕える民族に税金を持っていかれるという、そういうこと、そしてその多くが自分たちのためではなくローマのために使われるというのは、忌々しいことであったに違いありません。さらにザーカイの物語で誤解されているところだとは思いますが、徴税人は不正をしていたと思われていたはずです。税金を余計に集めては自分のポケットに入れていた、その余分な分をポケットに入れていた、そういう不正がはびこっていたと思われていました。実際のところは分かりません。ただそのように思われていた。だから徴税人というのは異教の民族に仕え、なおかつ不正を働くならず者だと、そのように罪人のレッテルを貼られていたわけです。ところがイエス様はそんな徴税人にもごく普通に当たり前に接していかれました。これは当時としてはやはり驚くべき行動だったに違いありません。なぜならば徴税人や罪人と交わる、そういうことは自分自身を罪に陥れると思われていた、そのような行為行動だったからであります。徴税人はただその職業のゆえに罪人のレッテルを貼られていたと思われますので、たとえ不正を働いてはいないとしても世の中からは忌み嫌われ、理不尽な差別を受けていたということでも、そのことがはっきりすることでもあります。これは想像ではありますが、徴税人は徴税人同士であるとか、罪人とされて社会からのけ者にされているものとしか交われなかったということが想像できます。そこにイエス様が現れて、他の人と同じように接してくださる、そして御言葉を取り継いでくださる、お話をしてくださる、これは彼らにとっては本当に驚くべきことだったでしょう。徴税人はイエス様が普通に語りかけてくださって、また当たり前のように神様のお話をしてくださるということを驚きながら受け止めていたでしょうし、そのことによって大いに慰められていたと思います。邪険に扱われるような自分たちにもちゃんと接してくれる人がいるんだと、これは本当に嬉しい出来事だったと思います。神様の話ですから、気分を台無しにされるような内容ではなかったはずです。慰めや励ましに満ちたものだった、希望を抱かせるようなそういう内容だった、そんな話を私たちにもしてくれる、希望を失っているようなそういう自分たちにも語ってくれる、 これは本当に彼らにとってスペシャルな体験だったんでしょう。これは本当に大きな慰めでした。そんなわけで修正所に座っていたレビを弟子として招くということも、これもまた特別なこと。彼はすぐに従っていったとありますが、その衝撃の大きさを表しているように思います。今までのものをすべて捨てて、そこに見出す何か希望の光をしっかりと捉えて従っていこうと彼はしたわけです。でそのようなことがあって、イエス様はさらに活動を広げていきます。弟子は皆さんご存知のように12人になって、十二使徒と呼ばれる代表的な弟子の名前もここに列挙されています。ところが、このようにイエス様の宣教活動が広まれば広まるほど、邪魔をしようとする力が出てくるわけです。出る杭は打たれるという私たちのことわざもありますが、目立つことによってそれがもたらす影響を恐れる勢力というのも当然出てまいります。これを抑え込もうとするのは世の常なんでしょう。ただここでイエス様をこう抑え込もうとしたのは、最初に抑え込もうとしたのはイエス様の身内だったというところが少し驚くべきところではあります。身内としか書いてありませんが、身内ですから兄弟などの家族、あるいは親戚縁者ということになるでしょう。イメージだけで言えば、少なくとも身内には理解してほしい、身内は理解者であってほしいと、そういうふうに思うんですが、そうではなくて、むしろ身内だからこそこうした行動に出たと考える。実はこれも特段難しい特別なことではないのかもしれません。なぜならイエス様の行動というのは、当時の感覚からすれば常識外れと言われても仕方がないようなことでしたし、その行動や態度のゆえに身内が社会から攻撃されるとも限らない、そのような状況に陥っていたからです。具体的にはここまでのところだと、イエス様が罪人と交わること、あるいは食事を共にするということ、これは望ましいとは思えない行動だったようですし、加えて癒しの御業などは一見良い行いのように見えますが、逆に、この人は何か特別な力を持っているということへの警戒感、そのために人気になっていく、そのことがまた新たな力を持っていくのではないかという、そういう警戒感、それを持つ勢力が、つまりはそれまで社会の中心にいた人たちが、イエス様の人気の目を摘みに来るきっかけになり得たということです。さらにはイエス様のそうした常識外れともいえる行動のゆえに、先ほども言いましたが、親戚縁者の方が攻撃のターゲットにもなりかねない、こんな想像も出てまいります。現代の私たちの社会においても、例えば大きな犯罪を犯してニュースになったり、あるいは有名人がスキャンダルで槍玉に挙げられたりすると、その家族まで攻撃の対象になったりする、そういうことをよく目の当たりにいたします。それを思えば、突拍子もない行動を取ったり、あるいは奇跡的な力を見せて有名になっていく、しかも急激に有名になっていくイエス様は、あまりにも社会に与えるインパクトが強すぎて、身内からさえも抑え込まれようとしていたんだということ、これは想像ができる範囲の話かもしれません。さらにそこに律法学者たちが加わります。こんな言いがかりを彼らはつけました。あの男はベルゼブルに取り憑かれている、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出している、このような言いがかりをつけていきました。このような言いがかりがいかに浅はかであるかということを、当時の人たちも、また私たちも知っています。 冷静になれば誰でもこれは理不尽な言いがかりなんだということがわかります。イエス様ご自身が反論しておられる通りです。悪霊が悪霊の世界を広めようとしているのに、その悪霊のリーダーが子分の悪霊を追い出していったら、それは目的達成できないじゃないかと、邪魔してるじゃないか、それは単に内輪もめであって、彼らにとっていいことじゃないはずじゃないかと、ごくごく当たり前のことで呆れたように反論しているようにさえ思います。新しい力、新しい勢力、新しい魅力、新しいインパクト、何につけても新しいものというのは歓迎する人たちがいる一方で、このように警戒もされる、拒絶もされる。誰だって慣れ親しんだものの方が安心できますし、新しいものについてはもしかしたら期待していたのとは全く違う結果がもたらされるかもしれませんから、いつでもどこでも誰にでもそういう新しいものが歓迎されるということではないというのはよくわかります。ましてそれまでの中心にいた人たちにとって、このイエスという新しい力の出現は大いに戸惑いと警戒心を持たされる存在だった。まあ、そのように思うのも無理もないように感じます。でもそのような時にこそ私たちは問われます。もし反対をするならば、もし潰そうとするなら、その目的は何ですか。受け入れるにしよう、拒絶するにせよ、そこにどんな目的があるんですか、どんな根拠があるんですか、それははっきりしていますか、それは正当なんですか、そうじゃないんですか。いろいろな問いが私たち自身に降りかかってまいります。先ほどお読みいただきましたこのベルゼブル論争、これは立法学者たちのこの苦し紛れの誤った判断というのをあえてここに記すことで、これを表に出すことで、それを目撃している、あるいは読んでいる私たちに正しい判断が何かということを自分で考えさせようとしている、そのような目的があると言われます。わざと間違った判断を記すことで、それを見ることで、それは違うでしょという思いを私たちに抱かせる。もちろん私たちが思うのは必ずしも正しいとは限らない。その正しさってのは一体何かと問われれば、これはイエス様に従う、全てをイエス様に委ねてイエス様に聞き従うという、そのことによってのみ導き出されるもの、必ずしも私たちが思う正しさと本当のものが、本当の正しさが一致するというわけではないでしょう。私たちが神様に委ねますという、その正しさの判断さえも神様に委ねますという、そのような判断の中でのみこれは導き出されるものなのであります。私たちがイエス様に全てをお任せしますと決断することで、私たちはその正しさの中にとどまれるということをこの論争を通して教えられるんです。私たちがこだわらなければならないのはここ、すなわちあなたに全てを委ねますという信仰の決断にあるのだということを改めて覚えたいと思います。祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。たくさんの迷いや誘惑のある世に生きながら、私たちはあなたの正しさを求めて歩んでまいります。私たち自身が常に正しくはない、そのような思いの中で、それでもなおあなたが示してくださる道を歩む決断を日々新たにすることで、私たちは平安を得られると信じます。どうか私たちの手を引いてください。私たちがあなたと共にいつでもあることを私たちに覚えさせ、常に喜びと感謝をあなたの御前に捧げながら歩み続けることができるようにしてください。 そしてこの世界にあなたの誠の平和を実現していただきますように、また私たちがそのために用いられますように、絶えず願い求め続けていくことができるようにしてください。そのためにも一人一人の健康が守られ支えられますように。新しく始まる週もあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。